瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
こんにちは、高橋千恵子です。毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は上信濃地区にあります菩提寺をご紹介します。お話を伺いますのは瀬戸市文化課の服部育さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今私たちは菩提寺の三門にいますね。
はい、菩提寺の三門なんですけども、名古屋学院大学の方に登っていく坂道のですね、左手に初恵比寿っていう大きな看板がありまして、でそこ曲がっていただくとその菩提寺の前に来るんですけども、初恵比寿ということで、1月の5日に恵比寿様のお祭りですね、昔から有名でして、その時一番にぎわっているお寺ですね。
三門の前に立っているんですが、これ後ろ振り返りますとずっと石段が続いてますね。昔はこの道を皆さんが登っていらっしゃったってことでしょうか。
はい、そうです。下が中信濃になりますので、そちらからずっとこう登ってこられるというところですね。で、ただこのお寺自体はですね、結構古くからございまして、岩宿の由来となりました行儀菩薩が岩宿で3体の仏像を彫るというお話があるんですけども、そのうちの一つ観音様がこのお寺に納められているという伝説がありまして、それが伝説上のこのお寺の始まりというふうになってます。
はい、まずここで私たちを出迎えてくれたのが仁王像ですね。
これも最近修復をされてるんですけども、寛永2年最初に作られたのは江戸時代に作られた仁王像ということになりますね。仁王様にしては優しいお顔をした仁王様ですね。特に最近新たにペンキを塗られたもんですから、どちらかというと恐ろしいというよりはユーモラスな感じの仁王様ですね。
なかなかイケメンですよね。目がクリッとしてね。
そうですね。こういうふうに近くで見れるっていうのもこのお寺のいいところだと思いますね。
はい、さあそれでは早速入っていきたいと思います。さあ山門を抜けると下に降りる、これ坂道になっていますね。結構急ですが、
周りのこの地形をそのまま使ってですね、山門から本堂のあるところまでちょうど真ん中に一つ沢が入ってますので、その沢に向かって降りていってまた登っていくという境内になってますね。ですから周り見ていただくと本当に自然の山がそのまま残っているという形です。この周りに室町時代とかですね、鎌倉時代のいろんな遺構が残ってそうだということが分かりまして、中世の山城でありますところの桑下城があるんですけども、そのお城とのと、ほぼ同時期にこのお寺も存続してたということが考古学的なことで分かってまいりまして、この地域の信濃っていうところの中世のことを考える上では重要なお寺であるということが最近ちょっとずつ分かってきてますね。でちょうど周り見ていただくと、その山の中にですね、小さなこう段々がいっぱいあるんですよ。でその段々っていうのが、そのお寺のために造成された平段ということの可能性がありましてですね、ひょっとしたらそういうところに小さなお堂があったりとか、かなり規模の大きなお寺だった可能性もあるところですね。
じゃあこの坂を下って、でも昔の人は結構長い石段を登り、そして山門をくぐって今度は下りということで、足腰しっかりしてないとお寺にも来れませんね。
そうですね。でも逆にこういうとこなもんですから、なかなか行くのも大変ということで、お参りする甲斐があると言いますかですね、やっぱり苦しいことをやった以上は何かいいことがあるんじゃないかという修行の場と言っちゃおかしいですけども、そういった側面もありますよね。
そうですね。
登り口の正面のところに一つ大きな石碑があるんですけども、東照聖人塔というのがございます。でこれがですね、このお寺に関してはですね、先ほど説明した行儀菩薩の開祖の他にいろんなお話が残ってましてですね、菩提寺はですね、天台宗寂蔵山菩提寺というお寺で2060年前に楊海聖によって開祖されたというふうに書かれてますけども、もう一つの説としてはそこにあります東照聖人像という塔ということで、東照聖人という方がこのお寺を始められたというお話もございまして、それでその記念塔がここに立っているということ ということですね。でただもう一つ江戸時代の村井図なんかですと、観音堂という名前が残ってまして、でその観音堂そのものの名前の由来としては、先ほど言いました行儀さんが3つの仏像を作ったうちの1つの観音像のお堂ということで観音堂と言われてるんですけど、ただその観音堂のお話はですね、地元の方にもほとんど伝わってなくて、江戸時代の村井図なんかの地名として残っているということですね。ただこのご本尊様はその観音様で、残念ながら昭和初めに火災で焼けてしまったもんですから、どういったものが本来あったのかということについては分かっていないということですね。
さあ坂を登ってきました。お堂のようなのがありますが、
新しく建てられたご本堂ということで、初恵比寿で有名なもんですから、1月5日にはここもたくさんの人でにぎわうというところですね。岩屋堂なんかがこう公園になっていくというのと、同じような時期にお寺なんですけども、出雲大社の方から恵比寿さんをこちらに勧進して、で恵比寿様のお祭りをするようになったというところですので、商売繁盛の神様なもんですから、鎌屋さんとかそういう商売をやってらっしゃる人たちですね、の信仰を集めるようになったというお寺ですね。この本堂の右側の方にちょっと小高いところがあるんですけども、そこの周りにはいろいろ石仏とか碑とかがありますので、ちょっとそちらの方が見ていただければと思います。
そちらに行くその石段の一番下のところにもあれは石像が祀ってありますね。
あれはお不動さんじゃないかと思うんですけども、こちらに本堂 の, その建設の碑であったりとか、
建立の碑って書いてありますね。
そうです、そうです。こちらと、あとこれが、こちらもそうですね、福神50年祭だもんで、こちらに恵比寿様を勧進して50年のお祭りをやられた時の多分碑ですね。
五穀豊穣商売繁盛って書いてある石碑も立ってますね。3つ大きな、石碑が立っていますが、
これがだから恵比寿さん関連 の, 碑ということになりますね。
また石段を登って上の方に行ってみたいと思います。まず最初に左側に、
こちらはお不動さんですね、不動明王の像が、お祭りしてあるということで、その脇に出雲両福神法案という石の碑が立ってますけども、こちらがその大正時代にこちらのところに恵比寿さんということで神様を勧進してきた時の記念碑ですね。でもう一つその上にある碑が御嶽山って書いてあるんですけども、木曽にあります御嶽さんをお参りする御嶽港というのがあるんですけども、それの石碑ですね。あとその周りに小さな石仏が、いっぱい並んでるんですけども、よく見ていただくとそれぞれに番号が振られてるんです。で多分これは弘法様のお祭りで、この番号順にお参りすることで御利益があるという、そういうために置かれた石仏だと思われますね。
4体置いてありますね。
ここは4体ですけども、今まで登ってきた道の脇とか、あとこの山の奥とかにも、いっぱい
見逃さないように全部お参りしてこないといけません ね,
そうですね。こういうのは例えば上皇寺のところにもありましてですね、こういう山の中を巡って石仏にお参りをするという、そういう信仰のあり方といいますかね、もされていたところですね。ですからこのお寺はやっぱり地元 の, その恵比寿様もあったりとか、その開祖の行儀さんのお話もあったりとか、地元の信仰の対象になってきたということが一つよくわかる、今残っているものでもよくわかるという、そういうお寺ですね。で、もう一つは中世 の, お寺の可能性が高いもんですから、今ここっていうのは住職さんがいらっしゃらなくて、地元が お世話されているようなんですけど、実を言うと中世っていうのもそういう時代でして、地元の方が結構その地元のお寺を世話をされているという、そういう特にその地域のつながりといいますか、の中でお寺の位置づけがされてた時代というのがありまして、今もそういった感じの伝統が続いているという、そういうお寺ですね、ここは。特に普段は静かな場所ですので、信濃の方面に来られたら一度ぜひ来ていただければいいんじゃないかと思いますけども、
もう本当に自然の中でそのままね残っている素晴らしいお寺菩提寺紹介していただきました。ありがとうございました。今回は信濃地区にあります菩提寺について瀬戸市文化課の服部育さんにお話を伺いました。高橋千恵子でした。